音書と福音の時間です。一日に必要な水分量のお話です。いろんな計算方法があります。例えば成人男性60キロの方の場合、体重に30をかけて1800ミリリットルになります。50キロなら30をかけて1500ミリリットルになります。ただしこれは気温や年齢など条件によって変化しますので、およその目安と考えてください。実はもう一つ大切な水があります。聖書が示す命の水です。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。先日カエルの山登りという寓話を読みました。ぜひ山に登りたいと思ったカエル10匹が麓に集合するんですね。すると仲間のカエルたちが、そんなの無理だ、やめとけとヤジを飛ばすんです。しかし10匹の意志は固く登り始めるのです。中腹まで来ると山ウサギが忠告します。この山はすっごく高くて僕らでも山頂は無理だ、やめた方がいいよ。それを聞いた5匹が脱落して下山するんですね。残り5匹が7合目まで行くと、今度は山リスが来ます。ここからがますます険しくなるよ。それを聞いた2匹が下山します。残り3匹が8合目に来るとヤギが出てくるんですね。今なら引き返せるぞ。そんなペースじゃあと1ヶ月以上かかるから。それで2匹が下山します。最後に残った1匹は、時間はかかりましたがとうとう山頂を極めて下山するのです。それを知った他のカエルたちは、なんてタフなやつなんだ、どうしてそんなにガッツがあるんだと褒めるのですが、褒められた当のカエルはキョトンとしてるんですね。耳が聞こえなかったのです。世の中にはいろんな情報が飛び交っていますが、中には聞かない方が良い情報もあるのです。聖書の中に次のような言葉があります。女が自分の血の身ごを忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。ここから3つのポイントでお話しましょう。第一に、聞かなくてもいいメッセージは聞くなということです。聞かなくてもいいメッセージって何でしょう？あなたの存在を全否定するメッセージです。普通母親は自分がお腹を痛めて産んだ子のことを忘れません。大事にします。憐れみ深く接します。普通はそうです。しかし聖書は言うんです。たとえ女が忘れても、つまり母親であるのに、母親として当然持っているはずの母性愛が欠けているような女性がいないわけではないというのです。元小学校の校長先生から教育カウンセラーに転身し、虐待を受けてきた多くの子供たちのカウンセリングをしてきた作家に、青木和夫さんという方がおられます。彼の作品の中に、ハッピーバースデーという著作があります。実の母親から毎日のように精神的虐待を受けてきたアスカという少女の物語なのです。母親は出来の良い兄を溺愛しますが、何かと容量の悪いアスカをうまく愛することができないんですね。成長するに従って母親が16歳の時に亡くなってしまったお姉さんに娘がそっくりになっていくのです。実はこの姉は病弱だったため、両親の愛情はみんな姉に注がれ、そして自分はないがしろにされてきたという気持ちが恨みとして残っている、それがこの母親だったんです。愛されないで育ったと思っているお母さんは、娘のアスカにも辛く当たるのです。そしてとうとう、あなたなんか産むんじゃなかったという言葉を投げつけてしまうのです。その日を境に、アスカは声が出なくなってしまうのです。 多くのカウンセリング現場で経験したことがこの小説の中に織り込まれているので、実に生々しい描写が続く本です。これを読んでると言葉の持つ破壊力について考えずにはおれません。世の中には聞くに値しないひどい言葉というのがあるのです。特に母親から産むんじゃなかったという言葉は自分の存在の全否定ですね。ショックを受けるのは当然のことです。もしあなたが同じような扱いを受けてこられた方であるならば、そういうのは聞くに値しないゴミの情報ですから、無視してください。ゴミって大事にしますか？捨てるものではありませんか？あなたが耳にした言葉の中にはゴミの言葉もあるのです。第二に聞くべきメッセージがあります。それはあなたを存在させた本当の作者の言葉です。あなたをこの世に送り出した方は創造主なる神です。確かにあなたは人間の両親から生まれました。しかし命を与えたのは親ではなく神です。あなたは偶然に生まれたのではありません。アクシデントで生まれたのでもありません。たとえあなたのご両親が望んでいなかったとしても神はそうではありませんでした。神はあなたが生まれてくるのを心待ちにしておられたのです。あなたは運が良かったので生まれたのではありません。あなたが今生きているのは、神があなたを作り、生かしてこられたからです。神はあなたのために詳細なプランを立てて、あなたを作りになられました。あなたの目の色、肌の色、生まれてくる国、文化、時代、そのすべては、神の深い計画に基づくものであったのです。それは神のオリジナルな計画です。誰かと比べる必要のない尊い神とあなたの物語なのです。今までそんな話は聞いたことがなかったかもしれません。何しろこの世界というのは神から離れていますから。だから神抜きで人間の価値を測ろうとするんですね。しかしこの神から離れた結果は人間を不幸のどん底に陥れるものであったのです。神を認めないので、神に似せて作られた人間の価値がわからなくなっているからです。第三に、神はあなたの救いと祝福のために行動してくださる方だということです。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだと聖書にありました。あなたのことをいつも思い出すためにメモ帳に名前を書いたのではなく、ご自分の手のひらに入れ墨を彫るようにあなたの名を書き込んだというのです。手のひらに傷を負うことであなたへの愛を明らかにしてくださったのです。私は子供の頃、シートン動物記の狼王ロボという本を読んで、本当に感動の心が止まらなくなりました。牧場の経営者から狼退治を頼まれたシートンは、あらゆる知恵を尽くして罠にかけようとするのです。しかし狼のボスであるロボは、すべてその罠を見破ってしまうのです。ところが、この狼の群れの足跡をじっくり観察してみると、奇妙なことに気がつくのです。普通狼のボスは自分の前を他の狼が歩くことを許さないはずなのに、狼王ロボは例外的に特定の一匹にそれを許していたのです。それはロボの最愛の妻、ブランカと名付けられていた白いメス狼です。狼の世界は一夫一夫制なんですね。それでシートンは、このブランカを罠にかけて、その死体を引きずって家まで持っていくのです。ロボはこの死んだ妻の遺体を取り戻すために、不用意に人間のところまで近づき、とうとう普段はしないミスを重ねて罠にかかって死んでしまうのです。グループを連れてではありませんでした。たった一匹だけで。 死んだ妻の遺体を取り戻すために命を懸けたのです。その姿を見たシートンは敵であった狼に畏敬の念を抱くようになります。ロボの隣にブランカを寝かせた。この場面で物語が終わるんです。私はこの話が苦しくなるほど好きです。胸が揺さぶられるのです。なぜならキリストを思い出すからです。キリストはあなたを神のもとに取り戻すためにこの世に来て死んでくださった救い主です。しかも3日目に復活して今も生きておられる方なのです。どうぞあなたのために命まで捨ててくださった救い主イエスキリストを信じてください。心からお勧めいたします。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。